大変だー、大変だー。
お、どうしたんだい。
大変だー、トスの兄貴。
お、ちょっと待って、今開けるからよ。ちょっと待ってくんなよ。
早く開けてくれ。
すいません、あ、ちょっと今あのオートロックな、下のオートロック開けるからちょっと待ってくんなよ。
時代性時代性よ。
玄関開けるからよ。エレベーター乗って13階まで来てくれよ。
タワーマンション、
うん、タワーマン、タワーマン。どうしたんだい。
てっきり俺あの門付き袴を着てる世界観だと思って。
全然システムキッチンやで。
あ、じゃあこう、うん、あの江戸時代マニアの方がタワーマンションに来たっていうお話に聞いて。
どうしたんだい、仮面の字。
また門付き袴を着ている、うん、大変なんですよ。
なんすか。
お便りが来まして。
お便り来たんすか、はい、このラジオに。それは大変やな。
まあエロ警察正義マンの仮面凸としてはちょっと許しがたい。
ほんまにエロ警察正義マンやもんな。
そう、もうエッチと浮気は許さない。
夏休み子供アニメ劇場エロ警察正義マンやもんな。
そうそう、のび太ドラえもんのエロ警察
正義マン
時空編。
なんやねん、絶対見たない。あ、見た見たいわ。ワンニャン時空伝より見たい。何よ。
いやいや大変なんですよ。まあじゃあお便りを読みます。
お、早速やね今回。
お名前黒糖ちゃん。
黒糖ちゃん、黒い糖で黒糖ちゃん。
黒糖ちゃん、トツノさん、仮面トツさん、いつも楽しくトツトツラジオを拝聴しております。
トツトツラジオですよ。
おもころのラジオの中で2人のトークが一番癒されます。
もう癒すつもりなかったんやけど癒しになってんや、
はい、で今回ちょっとゾッとするお便りをね、送っていただいたんですけども、おうおうおうおう、6年ほど前、当時ツイッターをやっていた私はツイッター上で仲良くなった男性がいました、うん、その人の名前を K 君とします、
うんうん、
その人はとても小説が好きで、毎日読んだ小説の感想をブログに上げたり、趣味で文学フリマなどにも寄稿していた方でした、
うん、
私はその当時別に付き合っていた彼氏がいたのですが、はいはい、素敵な K 君にどんどん惹かれていったのでした、うん、何度もメールをしているうちに K 君も私に好意を持つようになり、本命の彼とうまくいってなかった私はとうとう K 君に会いに行き、一夜を共にしてしまいました。
え、
許せぬ。
え、また恋愛相談これ。
そうっぽいですね。で、
まあまあ、出だしはね、
ちょっと、
うん、
兄貴最後まで聞いてください。
おお、聞こうじゃないか、聞こうじゃないか。おお、このな。
何度か仰せを重ねていると、うん、ある日 K 君から小説をプレゼントされました、
うん、
君を思って書いた小説なんだ。そう言って渡された小説の内容は、プロットに悩む小説家とその友人が喫茶店で会話をしているというものでした、
うん、
そこにオーバーオールの似合う女の子がやってきて、2個と3個と会話の応酬をする、うん、ミステリアスな雰囲気を醸し出すその女の子を題材に、小説家が創作意欲をかき立てられて終わりというものでした、
うん、
どうやら私が当時着ていたオーバーオールと登場人物を重ねて執筆していたようです、
うん、
小説の内容はバカな私には何が面白いのかさっぱり分かりませんでしたが、もらった当初は嬉しかったのを覚えています、
うん、
その後も半年ぐらい浮気をしていたのですが、ある日突然何もかもに冷めてしまい、本命の彼を振って昨日までラブラブメールを送っていた K 君にも別れを告げました。まず全てを終わらせた。
すごい突然、
そう、アポカリプスが急に起こった。
たまんねえなおい。
K 君は別れを受け入れたくなかったようで、何度も何度もメールや LINE の追加をしてくださいという通知が来ましたが、かたくなに返事はしませんでした、
うん、
K 君と別れてから数日して、私はブックマークにあった K 君のブログが気になりました。私と別れてからも小説の感想をアップしているのだろうか、興味本位でブログを覗くと、つい数分前に記事が更新されておりました、
うん、
タイトルがオーバーオールのよく似合うという記事。あの小説を掲載してるのかな。恐る恐る記事をクリックして読み進めると、あのプレゼントされた小説と同じものが載っていました、
うん、
しかし一つだけが違っていたのです。それは小説の結末です。オーバーオールのよく似合う女の子が小説家と会話をした後、トイレに入ります、
うん、
その後小説家の友人がトイレに入って、その女の子の血まみれの死体を見つけるというものでした。だから要は小説の中でぶっ殺した
っていう。ぶっ殺したんだね、うん、
今思えばプレゼントしてもらった小説自体、村上春樹の上積みだけを救ったような書き方で寒気がするのですが、当時このブログを読んだ私は震えが止まらず本気で殺されると怯えました、
うんうん、
なんか長い割に怖くなくてすいません。その後は浮気した自分を強く反省し、二度と浮気をしないと開始しました。漫画といえど創作家のお二人には K 君の気持ちが分かったりするのでしょうか。それでは乱文長文失礼いたしましたと。
おお、この漫画家というお二人が K 君の気持ちが分かるのか、うん、さあどうか。
分かりません。
今日はそんな、
分
かりません。そんなラジオ聞いてくれてタイトル行こうと思ったら、もう速攻分かりませんが来たな。おい、
行きましょう。
一つの
仮面一つのラジオ漫画犬。
漫画犬。いやーね、続きは CM の後でと思ったらね、いやいや、続きはポンと出たってましたね。
分かりません。
いやー、いいですね、スピード感があって。
いやー、まあまあでもね、
なんじゃいこれ、なんじゃい、
なんなんだろうね。全員登場人物が多分悪役ってすごい物語だなって。
なんじゃい、アウトレイジかい。アウトレイジやな。 すごいな、なんなんこの村上春樹の上積みを救ったようなって、あれやな、なんか俺分かるわ、確かにアフターダークみたいな小説やったやろな、なんか
1984みたいな、いや
短いやつやろうけど、
世界に4億人いるでしょうね、
おるおるおるおる、すごいね。なんすか、あの小説を書いてる子、小説を好きな子、男の子とフラフラね、イチャイチャしとったで、まあ何にもかもに冷めて振ったら自分をぶっ殺す小説を書いてきたぜってことか。
ほんで、それの気持ちが分かりますかっていうと、分かる分からないが半々なんですよ。
へえ、そうなんや。あ、ちなみに俺は、マジで分からんな。
本当ですか。
はい、
結局僕って、あの恨みつらみをエネルギーに漫画を描くこともあるので、
おう、マレッシャやな自分。
あ、まあ、
マレッシャや、
マレッシャってなんですか。
分からん、なんか
魔の列車、
魔の列車、
魔の列車ね、
恨みつらみのエネルギーで動くから、
あ、なるほど、
魔の列車やなと思って、マレッシャやなと思った、
はいはいはい、あ、なるほどなるほど、
マレッシャって何マレッシャって何なんていうか、
お前が言い過ぎた、言い始めたんだろ、
何だろう、
おかしいおかしい、
マレッシャやな
と思って、まあまあマレッシャはいいんですけど、あのびっくりした、
マレッシャ、
マレッシャっていう、なんかその、外国の小説家だと思って
一応 FF6 のボスではあるんだけど、ね、
そう、アーノルド・ F ・マレッシャみたいな、そういう
かっこいいマレッシャーな、
なんだろうね、こう、まあ、でこの論点というか、何の話がしたかったかっていうと、まあ、エロ警察の、
あ、そうや、エロ警察正義は
激凛に触れたっていうのもある
んですけど、激凛触れたんですか、
うん、いや、
もう怒り狂ってんですか、
もう浮気をすなっていう
またそれか、選手に続き、それはそうやね、そう、それは俺もそりゃそうやと思います、
浮気をすなっていうのと、あとはでも、なんでしょうね、なんだろう、モデルにしちゃうことってありません、なんかちょっと気になったこととか、要は小学生の頃に、例えばかっこいいロボットのアニメを見ましたと、それの真似っこをして絵を描いたりするじゃないですか、
するよ、ドラゴンボールとかも真似しまくってたし、
だからその僕らもその感覚で、その日常生活で出会った人とか、まあまあ女の子とか異性をモデルにすることはあるんじゃないかなっていう、
それはまああるかもね、
どちらかというと女の子を描くケースが多いじゃないですか、トツノさん
は、はいはいはい、
なんか元ネタとかやっぱ作ったりするんですか、
元ネタ、
うん、
あーでもね、なんか身近な女の子とかをモデルにすることは基本的にほとんどなくって、
はいはいはい、
なんか多分いろんな人と喋ったりとか、いろんな表情を見た上でのなんか頭の中でいっぱい合成されて出来上がってると思う、ね、なるほど、特定やったりはせんかな、
あのジョジョのシンデレラみたいになってるわけだ、頭の中が、
あれか、
顔が
4部のね、
そうそう、テクスチャーで変わるみたいな、
でもね、あのこの子描いてみたいみたいなのはあったりするんですよ、あのその辺街歩いててもあるしね、
そうね、
なんかすげえこの子描いてみたいなみたいな雰囲気ある子やなとかってあるやん、あれってなんかエロい気持ちとは全然違うやん、なんか絵にしてみたいみたいなのもあるし、でなんかそれっていうと、あの俺がねちょっと前に描いた、NHK のあのサイトで描いた、あの18歳の選挙をテーマにした漫画の主人公の女の子は、アイドルの子、欅坂46やっけ、最近出てきたアイドルのね、はいはい、あのセンターやってるね、平手ちゃん、さんって女の子ね、平手ちゃんって女の子ね、はい、けど、はい、その子をプロモーションで見た時に、
はい、
うわーっと思って、なんかすげえ雰囲気あるこの子と思って、
はいはいはいはい、
なんかこの目線というか、
はい、
このなんか射抜くような視線と、
なるほど、
雰囲気はすごくなんかキャラクターにしたいと思って、すごいね、主人公のキャラデザとかキャラクター造形にめちゃくちゃなんかちょっとモデルにしたじゃないけど、
はい、無断で
影響を受けて、
無断で、
いやこれはちょっとね、
肖像権違反、
やっぱ LINE しようかなと思ったよ、使っていいって
なるほど、
ね、モデルにしていいって言おうと思ったけど、よく考えたら LINE 知らんかった
よく考えたら気づいた、
ね、よく考えたら知らんかった、
あ、なるほど、
秋元康の LINE も知らんかった、すまへん、
秋元さんぐらいは知っといてもよかった、
ありますか？
そうですね、あの僕昔書いた短編 の、そのレーザービームっていう、まあ、短編の漫画を書いたんですけど、その中に、まあ、主人公があずみちゃん、その子のモデルは、僕が東京に来た時に、なんだっけな、東急の乗り口が分からなくて、迷ってる時にとりあえず道すがらにいる人で、あの聞いた女の子がもうすごい親切な子で、でその子がじゃあ私も同じ電車乗ってくんで案内しますよって言って、乗り口まで案内してくれたんですよ、その子がすごいなんかやっぱ雰囲気もあって、まあ、優しい子だったなっていうのがすごい頭の中に残ってるんで、 まあ、なんかその子にまあお礼の意味でも届けばいいなとは思って、なんかその子をモデルにしたりとかしましたけど、
別にその連絡先聞いたりとかないん
よ。あ、ないんですよ。
何のパーではないから。
あ、そう、何のパーではないし、パの何でもないんで、パの何じゃないから、はい、だからまあまあそういうなんかちょっとこう自分の中で物語性を作ってというか、
これあれやんか、じゃあ、うん、これまあ聞いてる人がねどんだけおんのか知らんけど、
はい、うん、
わしらと、
はい、
特にメントちゃんと、
うん、
これちょっとコミュニケーションして、
はい、
ちょっとインパクト残しとけば漫画に出るんかもしんないな、まあ、出ちゃうかもな、
あのインタビュー形式のエッセイ漫画も書いてるんで、わり、うん、かしそういうのは、
あ、そうか、
普通にあるのか、普通にあります。でも、でもね、う
ん、
その
俺ヌード書かせてくれんやったら何もでも出して
くれ、最悪だろ、
なや、
おい、
なや、
おいおい、
まっすぐな気持ちや、受け取ってくれ。
そのまっすぐ、まっすぐさがすでに曲がってんだから、もう、
はあ、お前な、まっすぐガータンやもんな。
そう、なし、
ハッとしたわ。
その結局僕だって、聞けよ、話を。
なや、なんでこそればいい
そうそう、兄貴、兄貴聞いてくださいよ、
ないない、
結局、うん、作品を僕ら書くときって、うん、不特定多数の、まあ、要は読者さんに向かって書いてるわけじゃないですか。
もちろんそうですよ。
その人たちに読んでもらうものっていうのを、例えばこの人にこう思われたいっていう意識で、
うん、
巻き込むのって多分ちょっと失礼なことじゃないかなとは思うんですよ。
あ、そう？
要はその人みんなを使って愛の告白をしてるわけでしょ。だからこう、
うんうんうん、
なんだろう。
ああ、そっかそっかそっか。知らんがなんだろ
うけど、うん。知らないし、だし、なんかちょっとそれで騙されちゃった人ってかわいそうだなって思うの。
まあでも気づかんかったらいいと思うけどな。うん、まあ
ね、気がついたら一文字の一つになってるってちょっと怖くない？ラブの L の先っちょになってるって嫌じゃん、絶対。
そうか、うん。でもすごい、すごい、まあうまく騙してくれりゃいいんやろうけど。うん、あ、でもこのメールで言うと、
うん、
ちょっと俺らの話とは違うところがあって、
はい、
これって例えばさっきの話はさ、うん、俺らなんか、あ、こんなこの子すごい雰囲気あるな、だ男の人でもそうやしね、うん、男女関係ないやん、この雰囲気あって書きたいって相手は、はいはいはい、だからあ、こいついいなとかさ、
うんうん、
なんかちょっとモデルにしたいなとか、うんうん、出したいなとかっていうのはあるかもしれんと、
うんうん、
でもさ、このメールの、K 君で言うとさ、
うん、
そのなんか自分の思いをその子にプレゼンするために小説を書くっていう、ちょっと違うよね、出し方が。ギターやってるやつがその子にラブソング歌うみたいな、う
ん、まあ別に悪かないんだけど、ちょっとダセーなとは思いますけど、
ね、でもさ、それ考えたらさ、エリック・クラプトンのさ超名曲あるやん、ライラ、
愛しのエイラ、
ライラ
か、わかんない、ごめん、
ってそうやん。でもあれってそうやん、
うん、
もうその人が好きで作った曲やん、うん、でもまあ名曲やん、
あれでも娘でしょ。
え、いや、あれは、
奥さんとか、
いや、奥さんじゃない、確かね、もう既婚者の女の人だったと思うんですよ、その時点では確か。
あ、そうなんだ、うん、へえ、ダメじゃん。
いや、ダメなんですよ、
うん、
やけど、もうそこまでやられたら、
エリック・クラプトンアウト、
いや、正義マンはもうそこない。いや、でもほら、創作者ってさ、
まあね、
インデモをとんねんから、
いやいや、
ちょっとインデモをとんねんから、
うーん、だからまあ、
インデモをてんで、
でもな、
俺昔あれやわ、
うん、
好きな女の子ってね、昔ね、
うんうんうん、
ですごい好きやったんやけど、
はいはい、
まあどうも、まあまあまあ付き合ってもはくれへんくてさ、うんうん、なんかこう、でもなんかその子のこと好きやし、しかもなんか、
うん、
書いてみたいとも思ってたわけですよ、絵にね、
はい、
うん、抱きたいとかじゃないですよ、
うんうん、
まあね、抱きたかったけどね、好きやったからね。もうややこしいな、何やこの話、やめようか。
そ
う、やめ、
その女の子でを書きたいってなんかすごい、だからダブルネーミング、
ダブルネーミングだって、なんかややこしかったけど、まあ、とにかくなんかこういろんな意味でなんかこの表現したかったわけですよ、
うん、
でなんかもう今もうどういう展開でそうできたんか覚えてないわ、どんな力技を、うん、マジックを使ったんか覚えてないけど、
うんうん、
ヌード書かしまったことがあるんですよ。
ほう、
その好きやった子の、
ほうほう、
でその時にさ、
うん、
いやもちろんヌード書かせてもらっただけでそれ以上のことはないんやけど、
ああ今エロ警察が上空を
バラバラバラバラバラバラ完全に包囲されてるやん。
ドアの前にこうドア突き破るマスターキーを持ったおっさんがこう囲んでゴーゴーゴーゴーゴー入ってくる寸前よ。
そうやな、うん、もうあとは俺が武装してるかどうかで射殺かどうか決まるからな。いや、ほんでもなんかかかしまのことになって、
うん、
でもその時のさ、なんかすごく好きな女の子のヌードを描く自分、
うん、
何やろう、なんかすごい経験したなと思う。脳がなんかショートした、うん、
いわゆる脳がカクつく現象。
いや、ほんまにそうやったね、うん、
あ、
すごい手震えた、なんか書くときに、うわ、なんかちゃんと書けんのか、俺はこの気持ちを表現できるのか、ちゃんと曲線に乗せることができるのかっていう、
あ、 でもだからそれはきっとその思いが乗っかっちゃって緊張してる分いい作品になるかならない
か、生々しい作品になるかどうかって超ダサ作になるかっていう、
そうね、
なんか人を描くのに一番緊張したのがあれかも、人生一かも。2位があの乃木坂の堀美央奈ちゃんって女の子の、
はいはい、無断でモデルにした、
違う違う違う、それは欅坂の子、乃木坂の子あの PV に出してもらった時に、
ああ
個人 PV にその女の子ね、
はいはいはい、
出させてもらった時
に、
俺がその子と教室で二人きり似顔絵描くってシーンがあって、
はいはいはいはい、
でアイドルの子と教室で二人きり似顔絵描くってシーンってもう超緊張するやん、
いいな、
それが2位。
俺顔出してないからやっぱそういうの呼ばれないんだよね。
いや
呼んで、何々役ってできない
から確かにね、そうそう、仮面をかぶったなんかじゃない、そ
うそう、多分な、うん、何かの偶然顔がロボットになっちゃったやつの役しかできないから
あのあれやんな、幽閉されてる、
幽閉されてる、そうそう、
双子の片割れの王子やんな、
そうね、
あれやんか、
歯がガタガタの王子だ、
かっこいいから
滑舌の悪い、
いやでもそのね1位はそれですよ、緊張したの、
ああなるほど、ね、
もうでも俺らみたいなもういんでもおとんねん、だから
いやそうよ、
好きな女にもそういうことをしてしまう、
ああ、恥ずかしいな実際、なんかいや僕は絵は描かなかったけれど、うん、あのもともと似顔絵がそんなに得意じゃないの、
いや俺も苦手や、
うん、だから、うん、ポエムは送りましたね、
お誰に、
いや当時その中学生ぐらいの時に好きだった子、う
ん、好きだった子にに
ポエム書いて、うん、でうわもう名作だって、あの子もきっとこの思いを、あ
そのさミスチルの歌詞を書いてとかじゃないんや、もうオリジナルや、
オリジナルの、うん、はい、信号は人間を支配して満足そうで、でも僕は君を自分のものにできないみたいな、そういうなんか分かんないけど、
いやもうこじらせてるんですよ、こじらしにこじらしたやつを、
なんかそんなニュアンスのもの書いて、うん、
原稿用紙400字の原稿用紙80枚分ぐらい
なんですよ、便箋に書いてる気がする、はい、うん、それで書いてはもうすごいわと思って、
もろたと、
深夜の2時に、うん、寝て起きたらもう最悪ですよ何をやってるんだ俺はって、よかった、
あ送る前に数になった、思った、
気づいた、
ちょ、うん、送っててや、
でもあれ
送っててくれたら俺その募集したのに、このラジオで煙突に当時ポエム送られた女の子そのポエムを今送り返してきてくれって、
そんなコーナーはない、もう全部それ送られてきたらもう全部俺が封殺するわ、
リベンジポルノのもっと怖いやつじゃないそれって、
あそうだね、
なんかさ、うん、寝顔とかさらされるもさ、昔送った、うんメールとかさ、今昔の女とか好きやった子にさらされる方がもう俺はもうあかん、俺もうそれ、いや今自分で提案して無理やわ、それが最強のリベンジボルノやわ、あかんわ、
そうね、いやー恥ずかしい、
うわでもそれ送ってほしかったな、俺にちょうだい、じゃあ今度ポエム
をじゃあトツノさんの絵の思いをしたためた、はい、ポエムを、はい、でまあ、
すごいなリベンジボルノやな、それ本物、
そうなんですよ、まあで次のお便りも来ております、
まだ来てんかい、
はい、これはまあこのラジオ常連のスカー大佐から
出たぞ、スカー大佐って、これあの知らない人、把握してない人もおると思うんですけど、ね、忘れた人も結構多いと思うんですけど、はいはい、結構前の話題やから、あれですよね、
説明してあげて、ち
ょっとあれよ、うん、このスカー大佐ってのは、
おいおい、
あれよ、
なんじゃい、
あれじゃい、
なんじゃい、
あれよ兄貴が思ったより説明下手やったからあのね、スカー大佐あれでしょ、女子、俺と同い年だから32歳で、
うん、
だから女子高生が好きになっても
う
て、
うん、そうね、
僕ちにどうしたらいいんでしょうみたいなメールが来て、うん、で俺は結構さ、
うん、
いやじゃあほんまにね、うん、好きやったら、うん、その子卒業するまであと1年にね、
うん、
待ってみたらみたいな、
そうね、まあ、結論的にいろいろやった上に、
うん、
2年待てって
話になった、待ったらっていう話をして、うん、でメントちゃんはもう、うん、いやいやもうほんまロリコンクソ野郎でさこんなもんは言うてもう一刀両断ですよ、もうパスパ言っても
まあそのロリコンクソ野郎からまあ言い張るね、
そのスカー大佐でもそのスカー大佐の、
うん、
俺はこの17歳が好きやどうしようみたいなのはどうですかってメールに対しての反応のメールもいっぱい来たんですよね、
あそうね、
あの私もすごい年上の人と付き合ってますみたいな、
うんうん、そ
んな女子高生からメールとか、
うん、
あのうちは旦那とすごい年の差ですみたいな既婚者からのメールとかね、
逆にその女子高生がだ、うん、年めちゃめちゃ年上の男性に言い寄られてすごい気持ち悪かったです
、そうそう、何やったっけ、私たち女子高生にとってあなたたちおじさんは、うざい、
うん、
キモい、何やったっけ、
臭いみたいな、
なんかそういうのが三段活用できたよね、
うん、だからもうそういうのに言い寄られるのは恐怖でしかないみたいな、うん、
みたいなも来ました、
は
い、
話も
来て、なんて反応があって、
でまあ、そのスカー大佐はそのラジオを聞いて、
うん
まあ、反応を返してくれたわけですよ、
うんうんうん、
今回じゃあ読みますね、
久々やね、
お名前スカー大佐、
うん、
トツノさんカメントツさんこんばんは、先日の生放送お疲れ様でした、
あしましたね、うん、今まで溜まってるお便り一挙読み放配信しましたね、
そうですね、
まだ半分も紹介できませんけど、
はいはい、第13回でみそじと女子高生の恋愛は ってことで相談していただいたロリコンクソ野郎のスカータイソンです。
自分で言い出したぞこいつ、うん、
最近戦々恐々としていることがありメールしました。ある日彼女をくる私の車に乗せていた時の話です。
乗せんなそんなもんに。
最近ハマっているものの話をしていたのですが、彼女が最近ネットのラジオを聞くのにハマっていると言い出したのです、
うん、
詳しく話を聞くと、うん、面白い記事をアップするサイトの企画、
うん、
漫画家2人が面白い話をするという内容のラジオだそうです、うん、内心冷や汗をかきながらタイトルを聞くとやはりこのラジオでした、
そうなの。
幸いにも彼女は年末まで部活やバイトが忙しく、うん、今のところ第10回ぐらいまでしか聞いてないそうです、うん、おそらくあの回を聞いたらラジオネームや内容から投稿者が私であることはバレバレになると思い、まるで執行を待つ死刑囚のような気持ちで過ごしています、
うんうん、
お二人にはバレたらやばいことってありますかって
これ最後の質問これ絶対取ってつけてるやん。
いやいやそうなのよ。
自分の話だけすんのは申し訳ないから、お二人にはバレたらやばいことってありますかって質問もしとかんとな、うん、てへへやろこれ。
そうそう
アホこんなもんお前取ってつけやがってあるに決まってる。全員あるわそんなもんバレたらやばいことって
死刑、
うん、あ怖い。やっぱ警察やな。
執行を待つ死刑囚のような気持ちで過ごしてるんだったら、俺が弾頭台を下ろしてやるよ。
ほんまにこのラジオなの、うん、だって面白い記事をアップするサイトの企画やろ。まずその面白い記事をアップするサイトではないし漫画家2人が面白い話をするって、まあ面白い話をしてないし、だから俺らではない、
ね、いつもと同じ通り喋ってるだけのラジオだから
いやありがたいですね、
うん、
えそんな奇跡あるほんまに。
いやまあまあまあまあ、なきにしもあらずですよ。
はあそうですか、うん、そうですかってなもんですけど。
ほんでね、
でですよ、
はい、
はい、なんですけど、
なんですけど
私たちですよ、
はい、
11月の13日に渋谷ロフト9、
はい、
12時か12時半オープンで1時スタートやね、
うん、詳しくはウェブサイトを参照のほど
ですけども、
はい、
はい、でスーパーマンガクラブというイベントの第2弾をやるんですけれども、やるんですけど、
はい、
なんかねメールかなんか来て、うん、あのこのロリコンクソ野郎ことを使ったり、うん、もう自分でロリコンクソ野郎って言ってるのも喜んでもとんな、
う
ん、こいつほんまシャシャってきとんなありがとうございます。
本当、ね、登場人物ですよ。エンドロールに名前が載る程度の登場の仕方ですから。
あの来るらしいんですよ。チケット買いましたみたいなメール来てまして、
僕のところにも来ました。
あ、本当ですか。
ありがたいですね。
来てまして、いやもちろんすごくありがたいんですけど、うんうんうん、いやもういっそさ、うん、そのなんか女子高生、
うん、
っていうのなんか分からんけど、うん、来たら一緒に。
そうね。
ね。
いやいや、
うん、
来いよ、それは。
来いって。
うん、
呼びなって。
いや、みんなスカー大佐を見に来いって。
見に来い。ぜひ、その逆にね、うん、これ聞いてる人もね、あの、どんなやつやと。
そうそう。
どんなんやと。
いや、相当羨ましいやつだからね。
あ、うん、まあ、そうかな。一部、海外からしたら相当羨ましいよな。そ
うそうそう、あの野郎って、けしからんと羨ましいが、こう、多分ない混ぜになってる。
俺らみたいな、珍しい、あの、女子高生にあんま興味のないやつらから取ったら、そうですかってなもんやけど。
まあ、そうなのよ。
ね、
まあ、気をつけなさいっていう。ロリコンは気をつけなさいっていう
ぐら
い、
ね。そうよ、男が狼なのよってなもんでね。いやー、そうなんすよ。
うん、
だからね、一緒に来たらええんちゃうと。大体あれやん、渋谷のロフト9のイベント、1時からやから、
うん、
未成年全然来れるんすよ。
そうなのね。うん、そうなのよ。
来たらええと思うんですけど、でみんなも見に来たらええと思うんですけど、そういうね集客のパンダにしてやろうかと思って今呼んだわけですけど、
まあでもスカー大佐は、うん、なんかわりかし俺らのおかげでちょっとうまくいってる部分あると思うんですよ。
そうなの、
うん、
そうなの。
いやスカー大佐って、うん、多分結構いい感じなんじゃないかな。
いやまあそうやと思うで、俺も実際んとこ、
う
ん、
そうだからもうスカー大佐は俺らにちょっと恩を返すべき、ちょっと私がスカー大佐ですって T シャツを着てくるべき。本当に
めっちゃ主張するやん、
うん、そうそう、背中にロリコンクソ野郎って、背中にロリコンクソ野郎って掘ってこい。ちょっとも
う想像以上にヤバいやつだったらどうすんねんこれ。
わ、
ある日彼女を私の車に乗せていた時の話って書いてるけど、こいつ自転車のこと車って言ったらどうすんねんお前
そうね、
ボロのまま
に。しかもあの死んだ犬の死体を彼女って言い張ってるかもしれないから
それにもな、
そうそうそう、
ドローンにくっつけて飛ばしてる可能性もあるから彼女ですってブルブルブルって来るかもしれ
ん
から。
そうそう、僕の彼女飛距離すごいんですよっていうすごい座った目で言われたら怖いな。
伊崎店長に言ってマジで追い出したら
いやでもイベント楽しみですね。
そうですね、うん、まあサイトとか我々のツイッター見ていただければ詳細わかると思うんで、
今回はトツノマキということでトツノさんをメインに据えた感じでいろいろトツノさんをいじっていこうという
か、ね、そうなんですよ、はい、もっとね、いじられていこうと思いましてね、うん、僕もね。
いやそうね、とつのとスカータイさんの回よ本当。
いやいや、やめるわ、誰やねん誰やねんってなるわそんなもん。
いや 2階級特進。
お、あ、死ぬんや。
そうスカータイさん、
まあ、ちょっとなこの日死ぬぐらいの気持ちで来ていただければと思います、
うん、スカー将軍になる日も近いですよ、
は
い、
本当。ということで皆さんね、
はい、
興味ある人はぜひ来てください、
はい、よろしくお願いします。
とつの
亀のラジオ漫画犬
いやーなんかさ年の差のカップルです悩んでますみたいなメールがさ妙に来てて、いや何大名人なの俺ら。
そう
年の差恋愛俺したことないと思う。そんな十何歳とかのやつ、
あのね僕の中でちょっとバランスが取れなくなってるからめちゃめちゃ